青山エンジサービスプレゼンス西田所長の
ティースタイル。Country Monday Waiting Bar Abandoned。
何が始まったんですか。
分かってくれる人だけで結構でございます。
ディレクターが手を挙げておりますが、
分かっていただけました。ありがとうございます。これね、間違えてね、はい、ダイヤル回す人が3人ぐらいいるんじゃないかと思ってね、3日間考えてね、結果これですよ。まあ、カジ君は回さなかったけどね。
何の真似です。
これ触れていいですか。あの一応
やんわり触れてください。
全然大丈夫なんで、はいはい、あの著作権も大丈夫に今クリアしてあのべしゃりなんで全然 OK なんですけどね、
はい、
あの私がね敬愛する、もう、ね、かなり、ね、ロングの FM の番組のね、はい、まあ、これ別に野暮になっちゃうんであれなんですけど、まあ、分かる人だけ分かっていただける Waiting Bar Abandoned Door。 ギリギリです、ギリギリです。まあいいです、カジ君放っておきましょう。はいはい、そんな感じでね、今日もねよろしくお願いします。
西田所長やってまいりました。
ありがとうございます。
5月の9日に始まったばかり、富山エンジサービスプレゼンツ西田所長のティースタイルという番組なんですが、今日で3回目の放送ということですね。
そうですね、はい、
1回目が映画の話題、2回目がスーパーカー、そして3回目今日があるということなんですが、
そうなんですね、
なんとこの放送インターネットでも聞けるように相なりました。
ありがとうございます。みんな、全国のみんな聞いてくださいね。
私聞きましたよさっき。
あ、マジですか。
聞きました。
ありがとうございます。
クリアですね。
もうねデジタルですからね、
すごい ね時代はここまで来たんですね。
そうですよ。
どうやって聞けるのかと申しますと、はいはい、富山エンジサービスのホームページから、はい、西田所長のブログに飛んでいただいて、はい、でそこからまたリンクが貼ってあるの で、そこにピョンと飛んでいただいて再生ボタンをクリックするだけ、
するだけですね。
で30分間
聞けますね。
1回目の放送なので映画の話題が出てましたね。
はいはい。で、まあ、2回目も、ね、今週中には、ね、うまくいけばアップできるかなと思ってるんですけどね。
聞いていただければと思います。もちろん今日の放送も再放送が終わった後ネットの方に上げますので、こちらも楽しみにしてください ね。
そうですね。
ではコマーシャルです。はい、この番組は富山エンジュサービスの提供でお送りします。結婚を考えてはいるけれど、なかなかお相手様と出会う機会がない皆様、結婚相談所っていうとなんか行きがたい、近寄りがたいっていうイメージはありませんか。高岡市木津にある富山エンジュサービスは開設14年目の安心快適な結婚相談所です。この番組のパーソナリティでもある西田所長とあなたの新しい出会いを作ってみませんか。まずはお気軽に富山エンジュサービスまでお電話ください。電話番号は 0766-29-0785。 お電話すれば西田所長が必ず出ますよ。一本のお電話からあなたの運命の人が見つかるかもしれませんね。ホームページブログは毎日更新中。
富山エンジュサービスプレゼンス西田所長の
ティースタイル。
さて所長、今日のテーマなんですが、
はいはい、
高岡。
そうですね、今日はねあのスタンダードに1回目2回目ね、うん、飛ばしすぎちゃったんでね。今日はね
高岡と言いますと、高岡と、まあ、我らがふるさと、
ふるさとです。
ここラジオ高岡があるのも高岡だし、
ね、
所長の演じサービスがあるのも高岡。
そうなんですよ。でね、高岡についてね、はい、ちょっと今日はね、うん、30分間語ってみたいなって思うんですけど、
なるほど、
は
い、まあ、でもいろんな、ね、番組で高岡について取り上げられてますが、
そうですね、
まあ、ここは演じサービス T スタイル、
T スタイル、 T スタイル的な適当スタイルでね、また相変わらず語りたいなと思うんですけども、高岡の切り口としてですよ、は
い、
まあ、私はあの生まれが氷見で、高校まで氷見にいて、うん、でまあ、大学の方ね、関東東京の方行ってたりして、うんうん、帰ってきて高岡に仕事をしてるんですが、うん、ずっとね、そういう切り口で、
なるほど、
他から見た高岡ですね、氷見出身で今現在小杉に住んでるんですけども、うんうん、で私が見た高岡、はい、要は私を含めた高岡市以外の人が見た高岡についてね、うん、今日は語ってみたいなと思うんですね。
これはあの生まれも育ちも高岡生まれの私とはやっぱちょっと意見が違うところあるでしょうね。
そうそうそうそう、だからね、そういう意味でね、あのクールビューティーなカジさんにもね高岡のことをね聞いてみたいななんて思うわけですよね。
はい、 じゃあまず高岡の風景からいきましょうか。
そうですね、あのね、まず高岡っていうのはまあ、卑弥呼代表としてですよ、うん、言わせていただくとね、うん、昔と風景がね一変してるんですね。
うん、
例えばごくごく最近の話でも、うん、駅南ですね、駅南側、いわゆる駅南がね、はいはいはい、すごいねテンポが早いんですよね、変わるのが、うん、私らが小さい時にはね、ダイエーとかあったのが、ダイエーの前から知ってるんですけど、うん、スーパーカーショーがね、前回やったスーパーカーショーがあって、はいはいはい、ダイエーが立って今ね、なんかね、なくなっちゃったり、うん、もっと言うとサティがね、今なくなっちゃいました
よ。あ、そっか、
僕はそこ通勤路で毎日通るんですが、はいはい、まあ、サティがあって、で、まあ、壊されてって、うん、で今さら地になって、うん、風景がスコーンとね、向こうの駅のね、反対側まで見えちゃうので、いや時代の流れっていうのはかなり早いなと思ってね、見てるんですよ。それとかですよ、今、新幹線の立橋がねちょうど、はいはいはい、イオンさんの方ですか、はい、あの辺どんどんどんどん作ってきて、うん、今まで見えてたものが見えなくなったりですね、逆に見えなかったものがね、こう立橋が見えてきたりですね、少なくとも僕らが子供の時よりも、うん、子供の時の10年と今の10年比べるとその進化のスピードがねすごい速いなっていうのがね、すごい印象にねちょっと残ってるんですけどね。
確かに駅南とかは、まあ、大きなショッピングセンターもありますし、
はい、
行くたび行くたびにでっかい会社が建ってたり、
ね、
コンビニができてたり消えてたり、
そうなんですよ、
流れはありますね、
速いよね。
うん、
それとかですよ、
はい、
まあ、氷見の人間なら誰もが通る氷見のいわゆるバイパスですね、
はいはいはい、
あそこから来ると私ら小さい時に、うん、二神さんの上に電波塔があったんですね、
うん、で
梶さんは高岡の人だからそういう角度で見てないかもしれないけど、氷見から二神さんのね海老坂の方を通ってくると、はいはいはい、まず山見上げるとね左手に二神さんがあって、
はい、
すっごい大きなパラボラアンテナついた電波塔が見えたんですね。
へ
ー、でそれを見ると、うん、あ、高岡に来たなと、
なるほど、
あ、これから高岡に入ってくるんだっていうイメージがねあったんですがね、それがいつの間にかなくなっちゃったんですよね。
今ね我がラジオ高岡のアンテナもありますし、あとは他局さんのね中継の
そうそうそう、
パラボナはないよね。
いや、あったあった、これねみんなあったって思ってる方いると思うんですけど、氷見の人たちはね、でなくなっちゃったんで、あれきっとね、まあ、景観のなんとかとかでね、まあ、古くなって取り壊しになったんだと思うんですけど、ああいうのがねちょっとショックでしたよね。それとかですよ、まあ、羽広の方で、
はいはいはい、
子供の、まあ、学生ぐらいの時から20何年ぐらい前かな、いつもね工事してるイメージしかないんですよあそこそんな感じない、
なんかわからんでもない、
で、うん、ある人で道が広くなって視界が開けてドーンとなんか金沢まで行けちゃうぞみたいな、うん、あそこがねいつも工事してたっていうねイメージがあるんですよね。
確かに、まあ、道幅は未だに大きくなったりちっちゃくなって、まあ、ちっちゃくなることはないでも大きくなることはあります、
ね、はいはい、うん、だからそういうのも含めて小さい時からねこう今まで見てて、
うん、
進化のスピードがすごい速いので、それを多分高岡の人もそうだけど、
うん、
高岡に来る他からね、
うんうん、
射水市とか砺波から来る人もね、うんうんうん、すごいそれはね感じてるんじゃないかなと思うんですよね。
確かに友達とかあと、まあ、高岡市以外の方と車とか乗ってると、はい、あ、ここにこんなのがとかっていうのは
そうそうそう
結構聞きます。あと逆にあ、なくなってる
っていうの、そうなんだよね、あれがあったのにないとかね、
うん、
青春時代ね過ごしたものがあったりね、でまた新たなねこう新築のね、うん、建造物ができて、そこでまた新たなねイオンとかね僕らなかったですからね、
うんうんうん、
ああいうのでね青春をね今の10代の方はね送っていくんだなと思って、ね、ちょっと人生を感じたりするわけなんですよね。
なるほどね。あと野村の効果も便利だよと。
野村の高架は便利ですよね、うん、あれはね多分ね高岡でできた建造物でね氷見の人間はね一番喜んでるんじゃないかな
混みましたもん ね、 あれがない時は
そうなんですよ、もうあれができたらねもう一気ですよね、うん、であそこのね高架だけがですよ首都高に似てるんだよね1分ぐらいはね首都高のね体験ですよ。あ、受けてる受けてる、いいよいいよ、いい感じ、
分からんでもない、
ね、あそこ一瞬だけ首都高なんだよね、北片山にも首都高がみたいな そうそうそう、
分からんでもあのちょっと気を抜くと降りるとこ間違
えちゃう、そうそうそう、そう間違えちゃうんだよ、そうそうそう、
ね、
そうなんですよ、
こういったのが便利だということなんです ね、 ですね。まず高岡の風景について伺いました。
はいはい、
あとは
そうですね、じゃあね、あのちょっとね昔のね思い出話をねしちゃったりしようかななんて思うわけなんですけどね、はい、うん、まずね僕ら氷見の人間、まあ氷見ばっかりじゃなくて都並もきっと福野とかね、うん、親部の方もそうだと思うんだけど、うん、高岡っていうのは都会なわけですよ。
そうか、
そうで俺ねきっとね今日カジ君がね、うん、あのこう言うとね高岡にねずっときついの高岡っ子はね、うん、そう言うと思うんだけど僕らにとってはね、
うん、
都会ですよ。もうなんか観察シティからニューヨークに行ったみたいな感じって感じかな。時々福山になってごめんね。はい。まあいいですけど。
あの見てくれも福山になってくれたらすごいありがたいんですけど、そこんとこなんかなりません？
うるせえよ。でこんな感じでいいですか。はい、すいません。
まあでも確かに、まあ、富山県ではナンバー2のポジションには
ポジションですよ、
今もありますよね。
なおかつ五星ナンバーワンじゃないですか。もう高岡に追随するものはないっすよね。
でも最近ちょっと都並とか結構
いやでもねごめんごめん、小杉今勝ってるかもよ。
あ、確かにね、
まあ俺小杉の人間だからね、小杉万歳って感じだな。
まあ意味寿司、
ね、意味寿司だよね。
まあでもそんな、まあかつて、まあ、皆さんにとって高岡はそう
そうそう、
特に県西部の方にとっては
憧れの街です、うん、例えばですよ、僕らはね、小学校低学年ぐらいの時とかね、はい、保育園とか低学年ぐらいの時はよそ行きの服を着てね高岡に行くっていうのが一大イベントです。よそ行きの服なんですよね。
なるほど、
今までこう膝に穴が開いてた服なのに、はい、あの高岡に行くよって言ったら新しい服、ね、なんかね、着ていくわけですよ。一丁羅着ていくわけですよ、で今日それの格好でバス乗って帰ってくると、うん、あれどっか行ってきたのみたいな、近所の、高岡って、いいじゃんみたいな。そんな場所です。そこであなたは小さい時に遊んでたんだよね、そういうずっと、
まあ、そうですね、
うん、僕らはもう田んぼから出てってるから、
うちらがちょっと金沢行くような感じ。
あ、そうだね、あ、うまいうまい、そんな感じ、そんな感じだと思いますよ。で、よそ行きの服着て行くんですよ。
はいはい、
で当時はね、うちはたまたま車がないうちでバス乗っていくんですけどね、はいはいはい、で親部川をね、うん、こうバス乗って渡ってるんですよ。で親部川渡って千歩川渡ると高岡なんですよ、僕の中では。千歩川が高岡の入り口ポイントですね。で例えば電車で行く場合もあってですよ、はい、電車で行くと氷見線で行くわけですよ、
はいはいはい、
もう氷見線もう大好きなんですけど、氷見、うん、線でね一つのキーワードがあって、伏木のね、あれは親部川か、渡る時がね恐怖なんですね、
ま
あ、20秒ぐらいだと思うんだけど、あの秘密乗ってる方みんな納得してくれると思うんですけどね、橋の欄干がないんですよ。
え、そんなとこ。
だから窓から下を見ると川なんですよ。
今あのスタジオにカメラマン兼の氷見のディレクターじゃねえ。
あ、氷見そうだろ、俺の後輩なんだけどさ、ね、あれ怖いよね一瞬。
欄干ないんだ。
欄干ないから窓から見ると真下が川なんですよ。で僕はいつも通るたびに、あ、落ちないでねって。いまだにそうです、トラウマになってますから。
そうなんだ。
へえ、もう10秒か20秒ぐらいだと思うんですけど、はい、そのこう関所を越えていくっていうのが高岡のねイメージなんですよね。
心の関所を越えて、
そうそうそう、でね、それを越えちゃうと、はい、そろそろこう越中中川に来る
わけです。ラジタが近所、
そう、近所、うん、あれここにね富台があったんですよね。
え、
あ、マジで、マジです、マジびっくり。富大のね工学部がね木造校舎であったんだよね。
なんでディレクター、同い年なの知ってんの。
あるんだよね、
現存は知らないけど、
ね、今の高岡高校だよね、 あそこがね工学部あったんだよ。でそれを見で、その工学部を通るときに、
うん、
あそこちょっと草むらが山盛りになってて結構ねコアなんですけど、
草むらが山盛りになってて、
そうそう、うん、あのキジがいるんですよ。キジ線通るたんびに、今日はキジいるかなみたいな。でキジさんがね、こう初めてキジ見たぜっていうのが、ケンケンちゃんがね。でそれをこう過ぎると、こうステーションデパートがあるね高岡駅に到着しちゃうわけですよ。
そう、あ、じゃあちょっと途中、ま、子供心に川を通ったり、
そうそうそう、
キジを見たり、
もう自然のね、あのあれね、富士サファリパークみたいな、自然のサファリパークみたいな、はい、
ところどころ福山が出る、
福山で、すいません。
で高岡に来て、
そうそうそう、
駅のステーションデパート
で降りるとね、もうステーションデパートもビッグなビルですよ、もう近代的な、まあ、趣味からすればね、
今でこそね、ちょっと寂しい感じありますけど、
で夏だとね、風鈴の音がチロリロリーンってなるわけさ。
へえ、
あれ今でもやってんだよね、風鈴
やってますね、
俺らの、ね、うん、子供の時はね、チロリロリーンってなってるわけですよ。
ほいよほいよ。
わあ来ちゃったと
高岡行き前、
うん、で必ず親父にね今日何時に帰るのってもうビビっちゃってるからもう何時に帰るかだけ先聞いといてみたいな
もう思うぞまあ遊ぶぞ
そうそうそうそう、うん、で何時に帰るか聞いて、うん、それでこう高岡にね、うん、街へ繰り出すわけですよ、
はいはいはい、
で繰り出しちゃうとまず駅ステーション出るとね、
うん、
噴水が待ってるわけですよ
噴水
噴水があるんですね今のね多分大友の絵かもしか何かの像が土に持ってる、
はいはいはい、
あれね昔噴水の跡なんですよ
そうなんですか
そうそうそうあのなんであなた高岡なのに知らないのまあね
ジェネギャ
ジェネギャジェネギャ俺とあなたのね相方はジェネギャ
ジェネギャ、
うん、ジェネシン
キャそうなんだ
そうで噴水があって今日噴水吹いてるなとか吹いてない日もあるからあ今日はなんで水出てねえんだろうとか言いながらですよ、
はいはい
はい、で地下街に降りていくわけですよ、
はいはいはい
あ、降りる前にね、うん、あのアドニスビルってあるんだよね。
アドニスビル。
なんで知らねえんだよ。
何アドニスビル。
なんで姫の人間にこう怒られてるんだ
よ。アドニスビルってどこ？
いやあるん
あ。今もどこにあるの？
そこにね、うん、そこにね、聞いて聞いて、
はい、
あのスピーカーでね、
はい、
CM が流れてるんですよ。
なアドニスビル。
アドニスビルどっかにスピーカーがあってですよ。今日の特売日はなんとかです。なんとか商店のなんとかです。
アドニスビル内にある。
そう駅のねスピーカーでねかかるんです。
え、ごめんなさい。アドニスビルってどこ？
いやもういいよ。もういい。
わかった。
あの後で駅走って確認してきなさいよ。
で、その CM が流れて
て、そうそう。流れてるのを聞きながら、はい、地下に降りるわけさ。
あ、はいよ。
地下街でね俺がねすごい覚えてるのは地下を工事してる時覚えてるんですよ。
あ、なるほど。
もう本当にもう4歳か何歳だと思うんだけど、うん、なんかすごいいつも工事してて。
へ
そうでまあその地下街に降りると、うん、まず何が待ってるかっていうとね、うん、コーヒーの匂いなんですよね。
高岡といえば
そう、うん、コーヒーの匂いで入るわけですよ。
はい。
で高岡来たなとこんな匂い嗅いだことないやと。
うん、
でこう地下降りていくと次にこれみんなね覚えてると思うけど、うん、三島のロボットのチャンチャンチャンチャンチャンチャンっていう音が聞こえるわけさ。
三島
あるんですよ、うん、お店屋さんがおもちゃ屋さんがおもちゃ屋さんがあって、うん、そこの前になぜか電動のロボットとか、うん、うさぎちゃんがこうシンバル叩くみたいな、
うん、あ懐かしい
チャンチャンチャンチャン
猿が太鼓叩いたりとか
それはね、はいはい、常時動いてるんですよ。
へー
おすげえみたいな、
うん、
今日も動いてる猿今日も頑張ってるなみたいな。
今でいうどのあたりですか、その三島の。
三島は、ね、
ブルーコムブルーのところとか。
あ、どっかその辺。分かんないけど、まあその辺だ。今のね、時間がちょっと言ってないから分かんない。ごめんごめん。適当に言っちゃった。
で、そのおもちゃ屋さんがあって、
で、うん、それを聞くと、あ、もう高岡だと。
うん、
来ちゃったぞと。うん、で、こう高岡の商店街を歩いていくわけ、
はいはいはい、
当時は駅南はないですから、まあ、大英さんもなかったと思うので、うんうん、駅南をこうわーっと人混みがすごいすごい毎日がもうお祭りみたいな、
毎日が渋谷みたいな、
そうそうそうそう、日曜日なんですけどね、
うん、
逆に平日は知んないんだけど土日しか連れてくんねえから
、
うん、で行くとですよ、まず行くのがね台和ですよ。
あ、これはやっぱり高岡のシンボルではありますね。
シンボルです、
うん、
で台和に行くとね、
はい、
必ずねこう待っててくれるのが、
はい、
大きい飴玉の丸いね重機っていうかね、
は
い、あの重機って陳列台だな、くるくるゆっくり回ってんのって覚えてない？
今もあれ
あんのかな。
高輪坊の台和にはあった。
あるあるあるある。
あ
れ台和のあれ特許なのかね、わかんないけど、
あのお菓子が回ってるやつ、
くるくるゆっくり回ってターンテーブルに乗ってるわけさ、
好きなカゴに入れ て, って
そうそうそう。
今高岡ではどうだろう。
でもね昔はね、うん、あれらが俺らが子供の時はあれがすごい、うん、うわーって思うわけ。
確かに子供心にはなんかもう夢の機会ですよね。
ビビッときちゃうわけですよ、
うんうんうん、
でそれを見ながらですよ、
うん、
あのこう高岡台和をね探索するんですよ、まあ、おもちゃ屋とかね、はいはい、何でもあるわけですよ、はいはいはい、でねそこでねあのお昼になるわけさ、
はいはいはい、
台和の食堂に行くわけさ、
はいはいはいはい、
行ったことある？
あれ昔台和、古い台和ですよね。
古い台和、
うさぎとかも売ってましたよね。
それは知らん。
あれ
それは知らん、ごめんね。
あれ
知らないものだって。え、生きてるうさぎ売ってんの？
ペットショップあった。あんだ、ダメだ、金沢だ。
それで君んちの近くの台和だよ。近くに台和があったんだって、君んちに。ないないない、
はい、
知んないけど、まあいい、はい、まあ、ジェネギアジェネギ ア,
ネギア、
うん、あんたんちの近くのだよ。で食堂行くとね、
はい、
食券なんだよね。で食券っていうのが僕らなりに子供心に、え、汽車の切符と同じじゃん、
あ、はいはいはい、
あれ本当に同じようなね、うん、質感でね、
うん、
食券なんですよね、はいはいはい、そこでねお子様ランチっすよ。
あ、定番
で、定番で旗が立ってるんだよ、
はいはいはい、
でおもちゃがあってね、
旗持ち帰るんだよね、
旗持ち帰るんだよね。そうそうそうそうそうそう、はい、でそこでね食券でお子様ランチ食べるのが僕らのね贅沢なね、
なるほど、
子供時代です、うん、でねで台場のね屋上にが多分ねゲームコーナーとかですよ、
はい、
遊戯 施設があるんですよ。
あった記憶がある。
うん。うん、でね、これ
そこでウサギ売ってなかった。
ああ、それは君んち近くの台湾。うん。君んち近くの台湾。
ウサギ売ってたよ。
うん。それ君んちだからね、はい。で、そこでね、これね、僕ね、ちょっとうろ覚えなんだけど。はい。台湾だったかステーションデパートかは覚えてないんだけど、そこに行くとですよ、体重計の自動販売機があるんですよ。これあるあるあるって高岡の人も3人は言ってますよ。
体重計の自動販売機、つまり体重計を売ってるってこと？
あ、ごめんごめん、そうじゃなくて、うん、お金を20円ぐらい入れて測りの上に乗ると、それこそね、汽車の切符みたいのに体重がドーンって印刷されて出るんですよ。
その場で自分の体重を
体重を測ってくれる。
へ
え、この切符がある。
服着たまま、
服着たまんま、じゃあそこ脱がねえで、まあ、まあまあいいんだけどで、それがあの、まあ、姫の人間は高岡いつも行くわけじゃないから、月に1回とか2ヶ月1回行くと
体重測らん
の。でそうそうそうそう、うちのアルバムに貼ってあるもん、俺の写真の下にそう、そういう風にね。でこれね、多分ね、その自動販売機ね、体重の自動販売機という表現が正しいかどうか分かんないけど、ま、分かってる人は分かってると思う。
でも当時じゃ各家庭に体重計がなかったから、
そうなんだ、ね、ヘルスメーターが多分ないんだよね。
なるほど、
そうそうそうでちなみに私、あの、タチ小児科医に入院してましてですね、子供の頃、はい、ごめんなさいね、実名あげちゃった、はい、ずっとだからもう結構高尾格好なんですけど、でパジャマ着てですね、はい、脱走するわけですよ。2ヶ月ぐらいちょっと肺炎で長かったんで、大英の高尾、あ、台湾ね、台湾の階段で、ね、パジャマ着てね、保護されたのは僕です、これね、いい、僕のね、いい子供時代の思い出だな階段で捕まってやんの、パジャマ着て、パジャマ着て子供が台湾走ってる俺、そんなこともあり。
なるほど。
あとね、はい、あのビッグなデパートとしてはですよ、うん、まあ、糸半さんね、
知らないので
、知らないって言ってたよね、はい、ユニはあるよね、
ユニは今駐車場になりましたよね。
あ、そうそうそうそう、うん、はいはいはい、糸半が水の町になっちゃったん
だよね。あ、糸半は水の町の元なんですね。多分水の町は、ね、知ってる、うろ覚えですけど、
糸半の前
クレープ屋さんあったよね、水の町に。
クレープ屋さん、あ、あった、あ、
そう、
あ、
あった、
イエーイ、イエーイ、あったあった、あの原宿感覚味わえるみたいなクレープ屋さん、
幼心でもあのクレープが、
クレープうまかったよね、
お母さんに買ってもらうのが嬉しくて。
わかるよわかるよ、うん、クレープ。
でその水の町は今ウィングウィング高岡ですよね。
あ、当時のエレベーターがガラス張りだったんで、糸半、あ、水の町がね、はい、で水が流れてた滝とかあったんだよね、最初小さいブチブチって流れてたの。あとはね、丸大ってあったんだよね。
丸大、
あのね、デュオバイ西部の前だな、丸大。だ、大和と丸大がね、姫の人間ごっちゃになっちゃって、丸大ってなんだ。あ、ちょっと安手の
デパート系ですか。
その後はね、西部とかなっちゃって、
デュオバイ西部とかありました、
ね、デュオ、そうそうそう、
デュオバイ西部、今もあるか、
あるよ、うん、当時のデュオバイ西部でな、俺らがな、バブルの時だよ、ディスコになってたの知ってる？
知らない。 US、 あの、ユナイテッドステイツオブベネトンがあった。
あ、ベネトンね、わかるよ、うん、ベネトン。あ、でもあったかもしれない、うん、でその一番上かな、当時な、一瞬だけディスコになったんだよ。ディスコだよ、クラブじゃなくて。
へ
え。それ踊ったものガラスの前でキッカー踊りをしちゃってたの。
羽とか持って、
いや、あ、羽はないけど、そういう系じゃないんです、じゃないけど、いわゆるね、ディスコで恥ずかしかったんだ、誰もいないところで踊んだもん。でもいい思い出だね。
なるほど。
そうそうそう、
はい。
でね、駅の横にね、うん、小さなね、なんかね、雑多なブレードランナーに出てくるような商店街があったんですよ。
へ
ー。これね、知ってる人は知ってるんだけど、うん、なんかね、小さな、今の宝くじ売り場、デュオバイ、西部の横に宝くじ売り場があったんだよ。
駐車場になってるところ、
あそこがね、うん、本当に昔はね、丸台があった時には、うん、なんかね、テント街みたいな感じなのかな、商店街みたいなのがね、あってね、うん、そこでね、そう、姫の人形は、ね、買い物してね、駅、あの、電車乗って帰るってのがあったんだよね。
うん、なるほど。古き良き高岡の話題。そうそうそう、今お話ししてるのは大体いつ頃、昭和何年、
西田所長が40年前かな、
40年前、
35年から40年前の高岡の風景ですよね。君の人間が見た高岡のイメージだよね。
まあ、じゃあ本当に憧れの地域、行ったらもう一日ワクワクドキドキな場所だったと、ワクワクいうことなんです ね、 ですね。古き良き高岡のお話ししていただいております。他なんか音とかで覚えてる音とかありません？
音か、あ、電車のね、うん、あの路面電車ガタガタガタガタっていうのがね、路面電車の音がね、あの、あったね。あとね、そうそう、不思議のね、とこはね、うん、高価格スモッグの匂いっていうかね、あの薬品工場の匂いとかにして悪性なとかね。そうそうそう、
古き良き高岡の話題を伺いました、はい、ここでコマーシャルです。
通じてお子様に礼儀礼節を学ばせてみませんか。毎週土曜日朝10時30分より高岡市竹広記念体育館子ども空手教室で生徒募集中。年中さんから小学6年生までみんな頑張って稽古しているよ。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-830-249 またはネットで検索、極真空手吉村道場のホームページを見てね。見学体験入門もできますよ。親子でぜひ一度見に来てください。
さあ今週もあっという間に時間参りました。あと3分50秒
早いね。
まあ今日はまあ今から40年くらい前のまあ古き良き高岡の話題をしていただきましたが、
そうそうそう、
やっぱりあのちょっと今の高岡って元気がないなっていうところもあります。
はい、
じゃないですか。だけどこうやってやっぱりあの輝いていた時があるんだし、
あるんだよね、
もう一度これが来てほしいですね。
来るよね、うん、あの僕らがね頑張ればね、うん、来るからね。今喋ってたのも小さい時のねやっぱときめきをね今思い出してですよ。今頑張ってるね社会人の方学生さんも含めてね、うん、もう一回なんかやってみようぜみたいな、
まあ、自分が住んでいるこの高岡はこんな時があったんだ。そうそうそう、まあ、今の子は今の町しか知らないですから、
う
ん、昔は高岡に来るのにおしゃれして一応やってきた時代もあったんだよ。でそういう街にもう一回戻そうよという意味でなんかいい番組になってきた。
いいよね。
いい番組じゃないですか。らしくない。いい
ね、らしくないよね。でもね、うん、こういう面もあるんだよ俺には。
なるほどね。うん、高岡もちろん氷見出身、氷見もこよなく愛してらっしゃいますが、高岡もこよなく愛してらっしゃるということでございます。はい、さて所長、次回のテーマなんですか。うん、
次回はねまたあの子供の時思い出してね。
はいよ。
ちょっと子供の時見てたテレビとか、ね、テレビネタをねちょっとしていきたい。ちょっとミーハーになっちゃうんだけどね。
なるほど。
そう。
じゃあその所長が子供さんの時だった時に見た。
またそうですね、またあのリスナーの皆様もね、うん、もしなんかね、うん、こういうのあればってね、うん、送ってくれれば嬉しいなみたいな。
忘れられない番組とか、ね、懐かしのテレビとか、
そうですよね、
そういったものですね。まあテレビも7月の24日には完全に地上デジタル放送に移行ということで、
ね、
新時代になるわけだけれども、
そうだね、
まあ、古き良きことも忘れずにね、みたいな感じ。
そうですね。おそういえばさ、
はい、
昨日さ、うん、俺30代のイケメン君とちょっと喋ってたんだよね、したらそこで西田所長いいっすねって何がっつったらさ、いつも美人な女子アナさんと喋れていいなってそういう会話になっちゃった
の。よく言われますそういうこと
でね。いやうち俺のね、カジさんっていうね方と喋ってんだよねっつったらね、うん、あすごいいいですねって。じゃあお前例えばさ、うん、コンパとかあの女子アナさんがしたいって言ったら来るかって言ったら即答で 0.1 秒ですぐ行くって言って
る。
女子アナさんって人気あるんだと思って。
案外地味ですけどねやってることは。
いやだから僕もね、カジさんこういう幸せな環境を与えていただいてですよ。
どっちが友達ですから。
いやいやいや、いい環境にいるんだなと思って番組頑張ってっちゃおうかなみたいに思ってるんですけどね。
ありがとうございます。こういった番組なんですけれどもインターネットでも聞けます。
聞いてね。
今日の放送は、まあ、しばらく経ったらアップということになるんですが、まず1回目の放送、映画についての話題が、西田所長のティースタイル、
はい、
西田所長のブログから飛ぶことができます。はい、富山演じサービスで検索していただければと思います。あの所長の映画の話を受けて私スターウォーズ今更ながら
見た。
新たなる希望と帝国の逆襲見た。
見たどうだった。
おもろい
でしょ。あの CG じゃない光学合成のこのリアル感があるでしょ、うん、
面白い、
ね、面白いでしょ。
あれはハマるの分かる
でしょ。
I'm your father No ってやつ。
あ分かるよ。
いいだけじゃないですかこのテンションの高さ。
ええ
面白かった
ですよね。だからねまだまだね、いろいろ掘り出せば何でも楽しいことがあるんだって世の中。
くさくさ家でしてないで、
そう
ラジオ聞いたり映画見たり、うん、街に出かけたりしてくれということですね。
だから今の高岡のさ話題も全国のみんなが聞いてくれればね、高岡思い出せみたいな、そんな感じですよね。
この番組演じサービスの提供でお届けしました。次回6月13日生放送です。